言語学ではよく深層と表層というものを考えます。頭の中では深層のレベルではこういう組み立て方をしていたんだけど、口から出てくる時には表層では別の形で実現するということがあると考えるんですね。例えば日本語の動詞で考えてみると、日本語の動詞の過去形はたがつきますね。見たとか食べた。ただ動詞によっては飲んだとか叫んだのようにだという形で実現することがあります。これは見るとか食べるとかいう動詞にはたがついて、飲むとか叫ぶとかそういった動詞にはだがつくとは考えずに、やはり同じたというのがついてると考えるんですね。飲んだ叫んだは真相としては、あるいはインプットとしては飲みたとか叫びたと入力されて、でそれが出力されるときには、口から出てくるときには飲んだ叫んだという形になっていると。飲みたから飲んだに変換されるようなルール規則があるというふうに言語学では考えるんですね。で今回テーマにしているのは最適性理論と言われるものです。でこの理論は生成文法の流れを組んでいて、今言ったような深層と表層、インプットとアウトプットみたいなのがテーマになっています。日本語の飲んだみたいなものも含めですね、世界のあらゆる言語ではインプットと予想されるアウトプットが異なる、そういったことがよくあるわけですが、最適性理論では制約というのがキーワードになってきます。 BGM です。始まりました滋賀15のツボ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。マイクタイソンです。最適性理論は普通は表を書いて説明していくんですが、この番組ポッドキャストですからね、音声だけですので、最適性理論のほんの入り口だけ今回はお話ししようと思います。一応サムネイルは最適性理論で使われる表にしておこうとは思いますが、基本的な方針考え方みたいなのをお話ししていこうと思います。で先ほども言ったように、最適性理論では制約というのが一つテーマなんですね。その制約について考えるのに、ここではドイツ語の語末子音について取り上げようと思います。ドイツ語の有声破裂音ブードゥグ、アルファベットでは BDG と書かれるような音は、語末単語の最後ではプートゥク PTK の音になるという現象があるんですね。まあ、日本語風に言えば語末の濁音が正音になるということですけど、もうちょっと、一般言語学的に言うと有声破裂音が無声破裂音になるということができます。例えばドイツの都市でハンブルクというのがありますけど、このハンブルクというのも、綴りの上では G で書くんですけど、発音としてはクという無声音になってるんですね。ドイツ語でお風呂のことはバートと言います。バート、このトゥというのが T の音なんですが、綴りの上では D で書かれます。まあ、英語のバースにあたる単語です。ここでは有声破裂音の do が語末なので to という無声破裂音で実現しています。でこの現象は語末だけで起こる現象で、入浴するのバーデンだったら語中なので do という音で実現します。言語学ではインプット、深層形はバーデという do という有声音だったのが、アウトプット、表層形ではバーッというふうに無声音になっていると考えます。おそらくドイツ語の教科書なんかだったら、語末の有声破裂音は無声音になります。そういうルールを一行書いておしまいだと思うんですが、最適性理論ではそういうルールを 設定する代わりに制約というのを考えるんですね。インプットからアウトプットに至るまでにいくつかの制約があると考えるんですね。で、ここで一つ重要なポイントは、最適性理論でいう制約は違反しても構わないんですね。絶対守らなきゃいけない制約というよりは、まあ、引っかかっても構わないものであって、で、インプットに対していくつか制約がかけられて、で、その候補者の中でマシな違反をしたものをアウトプットとして実現するというふうに考えるんですね。まあ、適切な例えかどうか分かりませんけど、犯罪を犯したものの中から最も軽いものを釈放するみたいな、まあ、あえて言えばそういうイメージかなと思います。で、ここで言う制約には、まあ、いくつか種類があるんですけど、メジャーなものには2つあって、1つはフェイスフォーコンストレントと言われるもので、忠実性制約と、まあ、多分日本語で言われるんではないかと思います。ここで言うフェイスフルネス、忠実性というのは、インプットのまんま何の変化もなくアウトプットとして実現する、まあ、そういった制約です。まあ、これは言語にとって理想形というか、真相の形のまんま表層で実現すれば、めんどくさい変換規則みたいなのは考えなくていいわけなので、まあ、理想形といえば理想形かもしれません。で、これが忠実性制約と言われるものです。それとは別に有表性制約というものもあります。これはマークドネスコンストレントと言われるもので、通言語的に言語一般に当てはまるような自然な傾向みたいなものです。まあ、この最適性理論っていうのは音韻論から出発しているので音の話が多いんですけど、例えば音節は音セットを持つべきだという制約。音セットというのは通し音というもので、まあ、かきくけこうで言えば K の子音のことですね。音セットを持っているべきだ、これはどんな言語にも当てはまるような、まあ、自然の傾向みたいなものです。逆にコーダ、音節末子音は持っていない方が自然だというふうに考えられてるんですね。で、この忠実性制約と有表性制約のせめぎ合いというのが考えられます。例えばインプットで音節構造が子音母音子音という形だった場合、忠実性制約に従えばそのまんまアウトプットに出るので子音母音子音となるんですが、有表性制約のうち、さっき言ったコーダ、音節末子音はない方が自然だというのに従えば、最後の子音がなくなっちゃって子音母音と実現するかもしれないということです。
シガ15のツボ。
ここでドイツ語の話に戻ると、ドイツ語のフロ、バッドというのはインプットはバッドなんですね。で、これが忠実性制約、インプットのままアウトプットに出すだったらバッドになりそうなんですが、その忠実性制約とは別に有表性制約として、音節末子音コーダーは無声音であるべきだという制約もあるんですね。で、これは有表性制約なので、ドイツ語に限らずあらゆる言語に当てはまると考えられています。音節末、まあ、あるいは語末の子音は無声音であるべきだという有表性制約で、さっきも言ったように最適性理論において制約というのは違反していいものです。バッドがそのままバッドになったとしても、ドイツ語のようにバッドとなったとしても、 いずれにせよ誓約には違反してるんですね。どちらも違反しています。 BIRD の方は有表性誓約、 CODA は無声音でなければならないという誓約に違反してるし、 BIRD っていうのはインプットとは違う形で出てるので忠実性誓約に違反しています。で、ドイツ語の場合はコーダが無声音でなければならないという制約の方が強いんですね。この有表性制約に違反するバッドの方が、まあ、より重大というか罪が重いので、よりマシなバッドの方が、まあ、アウトプットとして実現するということです。どの制約がより強いかという制約のランキングっていうのが言語ごとに違うというのが最適性理論の考え方で、例えば英語でベッドといった場合、この do というのは有声音でドイツ語と違って語末に出てきているわけですが、英語の場合は忠実性制約の方が強いのでインプットのベッドのまんまベッドで実現しています。ただ英語の場合もコーダは無声シーンでなければならないという有表性制約はあるんですが、まあそれは忠実性制約よりは弱い制約であるというふうに考えるんですね。インプットからアウトプットに至るまで制約がいくつかあるですが、その制約は違反してもいいもので、でさらにその制約にはランキングというのがあって、候補者の中から、まあ、その中でもマシな違反をしたものがアウトプットとして実現すると考えるのが最適性理論でございます。まあ、ほんの入り口のお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。